宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第200回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？さて、200回ということで今週から5年目に突入でございます。その200回にちなんだお便りを頂戴しているので、早速ご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから。番組が200回ですが、今日は七夕とそうめんの日です。いろいろな意味があるらしいですが、マイマイはそうめんは好きですか？せっかくなので何か願い事はありますか、とのことです。ありがとうございます。はい、そうめん、好きです。作るのは暑いんだよね。だいたい冷たいさっぱりした食べ物は作る人が暑いっていう風にできてるんですけれどもね、茹でますからね、その後冷やしてますけどね。そうですね、そうめん好きですよ。椎茸で出汁取ってつゆ作って食べるのが好きです。この椎茸で出汁取ってっていうとね、みんなにねちょっとびっくりされるんですけれども、椎茸、乾燥椎茸戻して、その戻し汁とめんつゆを合わせるというか、めんつゆと合わせちゃうとね、ちょっと味が変わっちゃうので、お醤油とかでめんつゆを作っていくんですけれどもね。はい、椎茸だし結構好きです。あと宮永家ではなぜかね、刻んだねニラが入っていたりという、非常にある意味スパイシーな、あれニラってスパイシーっていう表現でいいのかな、まあでもなかなか、香りの強い感じの、苦手な方は苦手かもしれないそうめんが出てきたりします。普通はネギかね、みょうがも美味しいですよね。みょうがもね、好き嫌いあるみたいですけれども、美味しいなと思います。ちなみにそうめん以外にもうどんもそばも冷や麦も好きです。で、せっかくなので願い事はありますか、とのことなので、そうですね、願い事は、これ芸事のね上達をお祈りする気候でにちなんでるんだと思うんですけれども、そうですね、最近の宮永の願い事はセリフ覚えが早くなりたい、そしてできればダンスとかそういう体を使った振り付け系がもっと上手になったらいいなと思っております。どっちも努力の結晶ですね。努力しろってことです。頑張ります。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ生け花古流体感流商鵜会と小笠原父島のエコ民宿 in 小森亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿 in 大森亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。今回はね、200回ということでとってもたくさんお便りをくださったんですよ。というわけで2通目をご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから。放送回数200回おめでとうございます。100回のお祝いをしてから2年が経つんですね。あっという間で時間が経つのが早く感じます。これからも楽しみにしているので、のんびりまったりと頑張ってください。それではマイマイの感想や印象に残っていることなど、いろいろ聞かせてください、とのことです。ありがとうございますね。4年続けるってね、なかなかね、なんだっけ、だって石の上にも3年だもんね。それを超えて4年続けて5年目に突入でございますよ。次の100回、300回目を迎える頃には ねえ、小学校を卒業してしまいますよという、そうやって考えるとなかなかね長いですよね、4年ってね、6年とかも長いんだけどもね。でも10年とか続けている方々が大勢いらっしゃいますので、ぜひぜひロングランで頑張っていきたいなと思っているんですけれども、そうですね、感想や印象に残っていること、感想か、なんかでもね、やっぱりこう続けるっていうのが、なんだろうな、ちゃんと続ければ積み重なるんだなっていうのが感想ですかね。コツコツとじゃないんですけれども、すごくいっぺんに頑張ったというよりは、毎週あって思いながらこう積み重ねたら4年が経っていたんだな。で、4年の間にね、事務所変わったりとか、一つの出来事が始まって終わったりとか、いろいろしてますからね。そうやって考えると長いんだなって思うし、でもあっという間な気もするしっていう、これはでも大人の感覚かもしれないですよね。前から言ってるように、大人の1年と子どもの1年は違う。やっぱりこう新しいことを日々重ねていると、新しい、その新鮮な発見がたくさんあればあるほど1年っていうのは長く感じて、同じことを繰り返していると短い。あれでも、同じことを繰り返しているとも言えますけれども、でもね、積み重ねですからね。何言ってんですかね。印象に残っていること、そうなんかもうちょっと喋り足りないなら、長く喋ったらっておっしゃっていただいた時に、いや実はこのサーバーの関係でねっていうお話をしたんですけれども、最近お気づきかもしれないんですけれども、前よりちょっと長くなってきてるんですよ。というのはね、サーバーにね、もう少し大きなねデータをね上げる方法に気づいたから、はい、気づいたからです。いや、できたんだよ、つまりはできたんだけれども、できるって気づいたっていうのがね、今回大発見ではなかろうかと思います。あれ、それもさ、印象に残ってることとか感想とかじゃないね。でもそうなんですよ、まだまだできることはあるんだなっていうのが、この新しい1年5年目に対して今思っていることかなと思います。なんかこういうことができるだろうって始めて、で、いや、もっとこんなこともできるじゃないかって始めて、逆にやっていたことをやめたりとかもしてみたりして、試行錯誤の、積み重ねなんだと思うんだけれども、試行錯誤しながらも、あ、もっとこういう方法もあったなっていう、これからも、はい、進化し続ける番組にしたいなというふうに思っております。これもなんか感想といえば感想、違うな、抱負、そんな感じです。というわけで、なんとガジュマルの小枝さんはお祝いの気持ちを込めて100回から聞き直しましたというお便りもくださってます。ありがとうございます。忘れていることもあったりと、いろいろ思い出しました。ところで、ずっと気になっていることがあります。ブログで以前は、今回お届けするのはこのコーナーでしたが、現在は今週のタイトルになっています。変わった理由が知りたいですとのことです。はい、ありがとうございます。そうなんですよね。番組を始めた当初はコーナーがボニンブルーパラダイスと、気になりすぎて夢に見ちゃうと、宮永舞華道家への道と、帰ってきたお散歩小道、この4つをこう交代交代でやってたんですね。で、そしたら小笠原にあんまり行けなくなっちゃった。前はね、1年に1回は結構がっつり行ってたので行けてたんだけれども、ここ2年近く、丸2年行けてないので、そういう意味でね、やっぱりこう新しい小笠原情報っていうのが発信できなくなってきて、で、知っていることを発信するとどうしてもなんかだんだんネタに詰まったこともありまして、で、気になりすぎて夢に見ちゃうのは、気になってることなので、無限といえば無限なんだけれども、夢に見るかっていうかねっていう、そういうことも 考え始めて、で、お散歩小道は散歩に行けば、まあ、あると。で、可動化への道は、いつになったら可動化の道が開けるというか、どこかにたどり着くんだろうと思ったけど、いけばなって、やっぱ芸事なので、絵の道というよりは、エンドレスな道、うん、になっちゃって、だんだんその、コーナータイトルと内容をどうしようかなっていうのが、うん、きつくなってきたこともあって、で、それと別に、舞台に関してのお話をしていたら、その、一回が終わってしまったりとかで、だんだん、自由なことを喋り始めたんですね。で、自由なことを喋り始めたので、コーナーというよりは、タイトルだなと思って、今週のタイトルっていう表記にいつの間にか変わっておりました。はい、というのが理由です。そうなんですよ、理由です。というわけでね、うん、今回5年目を迎えるにあたって、どういう風にしていこうかなって思ったのが、まあ思ってどういう風にしていこうかなって考えたんですけれども、一つは、もう少し、ボリュームアップした番組にしたいなっていう。うん、それはなんとなく、去年度というか、去年度ってさ、7月に行ってんの変だよね。まあでも4年目の終わりあたりから、ちょいちょい、うん、どれぐらいな感じで作れるかなっていうので、喋って長く作ってみたりとかしていたんですけれども、今回考えたのは、その普通のお便りとかおしゃべりに費やす時間は費やす時間としてきちんととって、で、その他にコーナーはコーナーとして、うん、一つやっぱり続けたいなと。前のコーナーに引き続いてるものでもいいし、新しいテーマでもいいけれども、そのコーナーを、うん、復活というかきちんと作っていきたいなっていうのと、で、あとは、うん、ずっと続けている今週の一冊、やっぱりその自分が読んだもののご紹介とかもしたいなぁと。そういうなんだろうな、ボリュームを増やす、しかも内容のバリエーションを増やすっていうことを考えたいなぁと思っております。はい、そういうわけででしてね、今日は、200回記念なので好きなこと喋ってますけれども、コーナーをきちんと作って、で、それに対してのお便りなんかも、いただけるようになると嬉しいなぁと思っているのです。はい。そういうわけでですね、今後できてくるコーナーをご紹介していきたいと思います。まずはですね、宮永舞可動化への道、改め、生けて見やがれというコーナーを作っていきたいなと思っております。これはですね、まあ嵐に仕上がれじゃないんですけどもね。って言っちゃったよ、ネタ元言っちゃったよ。いや、仕上がれっていう言葉遣いが割となんか乱暴で面白いなって思ったんですけれども、今まで、生け花に関しては、自分のお稽古のこととか、あとは、まあ、生け花関係のイベントのご紹介とか、そこで起きた出来事とかをお話ししてきたんですけれども、今後はですね、出されたお題に対して宮永がどう対応するか、どうしていくかということを中心にお届けしていきたいと思います。題して、生けて見やがれ。はい、全面的に師匠の協力のもとにこれから行われていくことになります。師匠が出したお題に対して弟子宮永がどう答えていくかというコーナーになる予定です。それからですね、もう一つは、気になりすぎて夢に見ちゃう、改め20世紀に愛を込めて。いや、最近ね、まあ、お芝居ちょっと頑張ってるんですけれども、ライブができてないので、宮永が20世紀の伝道師ができていないなと思ったわけなんですよ。で、まあ、20世紀のね、歌を中心に、ライブではご紹介していたんですけれども、20世紀という、まあ、1900、 何年っていう1900年代のことを少しあの掘り下げてお話ししていけたらいいなと思っております。知ってました？今日ねツイッターで見かけたんだけどね、とうとう2000年代生まれがバイトできる年齢に達したようですよ。あ、そうだよね、2016年だもんね。だからちょうど高校1年生の年代の子たちが出てきて、そうするとアルバイトに2000年生まれが来た。いやー、それはね確かに驚くよね。いや、宮中学校で働いてて初めて平成生まれの子が入学してくるっていう時に、平成来たよーってお兄様お姉様方と言った記憶があるもん。同じことが多分今年いろんなところで言われると思うよ。2000年来たよー。やっぱりそういう年代の違いってびっくりするなって思います。まあでもね、これからねどんどんどんどん昭和は遠くなりにけりではないですけれども、20世紀っていうのもだんだん遠くなってくるのかなと思うので、20世紀の思い出と言いますか、まあね、実際ね20世紀の中で宮永が体験していることっていうのは本当に20世紀のほんのほんの一部なんだけれども、いろいろ見つけてお話ししていくコーナーが作れたらいいなと思っております。はい、それから、まあ、継続していく予定なのは、お散歩小道。はい、これは帰ってきたお散歩小道ね。どこから帰ってきたかっていうと、すごく前にやっていた、あの、宮永舞のお散歩小道っていう番組があったんですよ。短い期間だったんですけれども、あったんですね。その番組が帰ってきたよっていうコーナーなんですけれども、まあ、その、お散歩は続けていきたいなと思っております。はい。そしてもう一つやりたいなって思ってるのが、宮永舞劇場というわけで、まあナレーター俳優としての宮永をお伝えできたらいいなと思っておりまして、朗読だったりとかラジオドラマっぽいものだったりとか、そういったのを月に1回ぐらいお届けしていけたらいいなと思っております。というわけでね、ぜひぜひ楽しみにしていただけたらありがたいです。あと、こんなん読んでみたらいいんじゃないの？っていうご意見も合わせていただけると嬉しいです。ただし、これ著作権等々の問題がございますので、オリジナルだったりとか、もしくは著作権が切れているもの、いわゆる青空文庫にあるものっていう言い方をすると、わかりいいんですかね。作者さんが亡くなって割と時間が経っているもの。あとはですね、まあ、こんなんだったら著作権関係ないんじゃないの？みたいなのがあったらご提案いただけると嬉しいです。宮永がどう表現するか聞いてみたいっていうようなのもありましたら、メールなんかでご紹介いただけたら、ぜひぜひチャレンジしてみたいなと思っております。ご期待ください。というわけで、今週の一冊、瀬川高次作、化け物好む中将3、天狗の神隠しを読みました。いやー、1巻2巻からねちょっと間が空いてしまったんですけれども、というのはですね、実は4巻はずっと持ってたんですよ。ただ3巻がですね、なかなかちょっと巡り合わせが悪く、はい、見つからなくてですね、探して探してようやく3巻を手に入れたというわけでございます。今回も化け物を好む中将とですね、その中将に振り回されている右兵衛之助宗隆くんはですね、いろんな怪異に出会うわけでございます。キノコのあやかしにまつわるお話があったりとかですね、中将の同僚である、まあ、同じく中将なんですが、まあ、なかなか色恋に発展家さんな中将がいらっしゃるんですけれども、この中将がハマってしまったとある女性が、実は、というお話だったりとかですね。あとね、天狗が出てくるんですよ。天狗にさらわれたとか、天狗が出たとか、いろんな天狗に まつわるお話が出てくるんですけれども、その中で判明する宗隆のお母さんと、マハラ違いの宗隆の一番上のお姉さんの秘密とかですね、平安のきらびやかな生活の裏側に潜むいろんな事情だったり怪異だったりが入っておりました。最初はただ振り回されてるだけだったのに、宗隆くんが中将の片腕みたいになってきて、かっこいいところも増えてきて、若い男性として株を上げていってるんではないかなと思う第3巻でありました。4巻も楽しみですね。そうだ、このお話の面白いなって思っているところが一つあります。平安時代のお話で歴史ものっぽいんだけども、かなり砕けていると言いますか、結構ね、現代でちょっとブームになった言い回しのようなものが入っていたりします。意図的だと思います。なんて言うんだろう、流行語大賞じゃないんだけど、あ、その言い方みんな何かこう一つのものを連想するよねっていうような言い回しがだいたい1話につき1個ぐらい使われていて、それもちょっと面白いなと思っております。というわけで3巻が読めたので、早速来週は4巻に突入したいと思います。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。というわけで、今週いただいた最後のお便りをご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから。毎週最後に番組ブログの検索について説明してますよね。最初の頃は宮永舞で検索してたんですが、なかなか見つからないので途中からマイマイつぶりにしました。久しぶり戻してみたら結構上の方にあったので、これも番組を続けてきたからなのかなと嬉しくなりましたとのことです。ありがとうございます。そうなんですよね、マイマイつぶりの足跡帳をどうやったらこう、うまく検索画面でヒットさせられるかというのを宮永も考えてるんですけれども、なんかここ登録してくださいってお願いしてみたりとかいろいろしてるんですけれども、はい、どうしてもね、宮永舞とそれで検索すると、まあウィキとかツイッターとか番組ブログじゃない方のブログとかホームページとかは出てくるんですけど、どうしてもこの番組ブログの方だけがなかなかうまくいかなくてですね。で、代わりに番組ページ、アトスタさんの番組ページは出てくるんだけどとかっていうか、そもそもなんていうかね、現在の所属事務所よりも過去の所属事務所が上に来ちゃうのはどうしたもんかって思っております。はい、もっともっと知名度を上げていけるように、そして正確な情報が検索の上位に来るように頑張っていきたいと思います。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてあります。宮永のホームページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と入れていただくと間違いなく一番に出てきます。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。そして新しいコーナーへのお題も大歓迎です。番組ページのお便りフォーム、番組ブログのコメント欄などを利用してどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。
人になるのは